その頃、私の結婚の話も一頓挫の形であった。私のふるさとからは全然助力が来ないということがはっきり分かってきたので、私は困ってしまった。せめて100円くらいは助力してもらえるだろうと、虫のいい独り決めをして、それでもってささやかでも厳粛な結婚式を挙げ、後の世帯を持つにあたっての費用は私の仕事で稼いでしようと思っていた。けれども2、3の手紙の往復により、うちから助力は全くないということが明らかになって、私は途方に暮れていたのである。この上は縁談断られても仕方がないと覚悟を決め、とにかく先方へ事の次第を洗いざらい言ってみようと、私は単身峠を降り、甲府の娘さんのお家へお伺いした。幸い娘さんも家にいた。私は客間に通され、娘さんと母道と二人を前にして失会の事情を告白した。時々演説口調になって並行した。けれども割に素直に語り尽くしたように思われた。娘さんは落ち着いて、それでお家では反対なのでございましょうか、と首をかしげて私に尋ねた。いえ、反対というのではなく、私は右の手のひらをそっと卓の上に押し当て、お前一人でやれという具合らしく思われます。結構でございます。母道は品よく笑いながら、私たちもご覧の通りお金持ちではございませんし、ことごとしい式などはかえって当惑するようなもので、ただあなたお一人愛情と職業に対する熱意さえお持ちならば、それで私たち結構でございます。私はお辞儀するのも忘れて、しばらく呆然と庭を眺めていた。目の熱いのを意識した。この母に孝行しようと思った。帰りに娘さんはバスの発着所まで送ってきてくれた。歩きながら、どうです。もう少し交際してみますか。キザなことを言ったものである。いいえ、もうたくさん。娘さんは笑っていた。何か質問ありませんか。いよいよバカである。ございます。私は何を聞かれてもありのまま答えようと思っていた。富士山にはもう雪が降ったでしょうか。私はその質問に拍子抜けがした。降りました。頂の方に、と言いかけて、ふと前方を見ると富士が見える。変な気がした。なんだ、甲府からでも富士が見えるじゃないか。馬鹿にしてやがる。ヤクザな口調になってしまって、今のは愚問です。馬鹿にしてやがる。娘さんはうつむいてクスクス笑って、だって三坂峠にいらっしゃるのですし、富士のことでもお聞きしなければ悪いと思って。おかしな娘さんだと思った。